説教、これ以上何もいらないと題しまして、清水神学生先生よりお話をいただきます。
私はこの夏、神学校の夏季伝道実習プログラムによって、大分の5つの教会で、実習をする機会を与えられました。私が大分で、行った、場所ですね、それは主に3カ所あります。一つは、教会です。寝泊まりする場所が教会でした。一つは、お風呂屋さんです。教会に、お風呂がないので、外のお風呂屋さんに毎日出かけていました。一つは、コインランドリーです。洋服を洗濯しなければならないので、私は、コインランドリーに通いました。観光地に建っている教会もあり、魅力的な、商業施設でありますとか観光スポットですとかたくさんあったんですけど、そんな中私が回ったのは教会とお風呂屋さんとコインランドリーの3カ所だけでした。それはそれは楽しい日々でした。ですので、だいたい私は外に出るときに千円札を1枚握りしめて家を出ました。コインランドリーが700円ぐらいかかるんです。ちょっと高いんです。でお風呂に入るのに100円かかります。で、私はお風呂上がりに、コーヒー牛乳を飲むということを大分での数少ない楽しみにしていたので、その牛乳代が130円かかるんです。ですので、お洗濯をしてお風呂に入って牛乳を飲む、この3つのことが千円札1枚あればできるんです。で、ちょっと考えてみたいのはですね、千円札1枚それ自体はただの紙切れです。何の価値もないんです。ですが私にとってこれが価値のあるものとして大切にされる理由は、お風呂に入れてお洗濯ができて牛乳が飲めるからなんです。そこで初めて1000円は価値あるものとして大切にされます。でですね、この話は私たち人間には全く当てはまらないものでしょうか。人間は一体何によって価値を保証されているのでしょうか。何によって価値あるものとして大切にされるのか。それは例えば地位でありますとか名誉ですとか能力ですとか、そういったものが浮かぶかもしれません。教会で言えば、多く奉仕を、してくださる方は、それが理由によって大切にされている部分があるかもしれません。会計のお仕事を、担ってくださっているですとか、愛さん会の場で、積極的に準備をしてくださる方ですとか、もしくはお掃除の時に積極的に床にほうきをかけてくださる方ですとか、そういう方は教会にとってなくてはならない大切な人だと見なされるかもしれません。そこで私はこの大分の教会でちょっと悲しいお話を高齢のご婦人から聞きました。彼女はこう言ってました。昔は、体がよく動いてたくさんの奉仕ができたのに、今は年老いて何もできなくなってしまった。もう私は役に立つことができないと、おっしゃっておられました。私はすごく悲しい気持ちになりました。ですが人間とはそういったものなのではないかなと私はその時に思いました。自分の価値を保証してくれるもの、その理由がなければ人は不安に陥るものです。今朝の聖書箇所で言えばですね、ガラテヤの、信徒の人々はですね、パウロが告げ知らせた福音があるのにもかかわらず、それプラス割礼に代表する律法を守らなければ私は救われないのではないかと、そういう教えに惑わされていました。パウロの後にある人が、福音だけではダメだと、律法を守らなければあなたたちは救われないと、 ということを言い、それに心惑わされてしまいました。自分が福音によって救われるというのは、自分が何の理由もないのに無条件で救われ、無条件で大切にされるということです。しかし何の条件がないということを人は不安に思うわけです。そのご婦人が自分が役に立てない、そこに理由を、教会に大切にされる理由を見出しているのと同じように、ガラティアの人々も何か大切にされる、救われるだけの理由がなければ安心できないと、そういうふうに思っていたわけです。価値保証に対する不安っていうものはなかなか消えるものではないのです。何か条件がなければ価値が保証されない世の中、人の世、そういったものを根調の聖書箇所は悪の世というふうに表現しています。4節をお読みします。キリストは私たちの神であり父である方の御心に従い、この悪の世から私たちを救い出そうとして、ご自身を私たちの罪のために捧げてくださったのですと記されています。悪の世の一つの側面として、何か条件がなければあなたは大切じゃないと、条件がなければ価値が保証されない世の中を悪の世という言葉が象徴しているように思うのです。だとすると、その最たるもの、悪の世というものを端的に示す事件が少し前にありました。とてもショッキングな事件でしたが、相模原の障害者施設での連続殺人事件というものがありました。その犯人はですね、次のように言っていました。コミュニケーションの取れない人間が生きていても仕方がないと。彼にとって人間が生きるための条件というのはコミュニケーションが取れるか否かなんです。意思疎通が取れない人間は生きている理由がないと彼は言うわけです。さらに恐ろしいことは、この彼の意見にある一定数賛同する人々がいるということです。確かにそういう意見があるのもわかる。コミュニケーションが取れない人間は生きていても、辛いだけなんじゃないか、そんな人は役に立たないから必要ないのではないかと、そういうふうに言う人々がいるわけです。これを悪の世と言わずして一体何と表現すればよいのでしょうか。主イエスは私たちが生きているこのような悪の世から私たちを救い出そうとしてご自身を捧げられました。キリストは私たちの罪のために捧げてくださったというふうに聖書には書かれています。ここでこの私たち、救い出された私たちの中に私というものがあるということに注目したいと思うのです。悪の世に侵されて神様から離れて不義を行い続ける罪深い私の姿がこの御言葉から浮かび上がってくるように思うのです。そのような私を救い出すために主は十字架にかかってくださった。それは十把一からげに救ったのではありません。誰かのついでに救ったのではないんです。私のために主は十字架にかかってくださったんです。十字架にかけられているのは私の罪です。主にとって私たちは無価値であるどころか有害ですらある、およそ救われるはずのない存在です。私が主を十字架にかけたんです。釘を打たれた主の御手から滴り落ちるのは私の罪です。しかし主はこうおっしゃってくれています。他の誰でもなくあなたが罪によって失われるのを私は望まない。あなたは私にとって尊い。あなたこそ 私にとってかけがえのない大切な存在である。だからあなたのために私は十字架にかかろう。そう主は私たちにおっしゃってくれています。これこそが究極の愛であり、本来救われるはずのない私が、何の価値もないどころか有害ですらある私が無条件に救われている紛れもない証です。十字架がそれを証してくれているんです。であるならば、これ以上一体何が必要なのでしょうか。地位は必要でしょうか。名誉は必要なのでしょうか。能力は必要ですか。人からの尊敬は必要ですか。そんなものは自分の価値を保証してくれるんですか。私の心の平安のためにこれ以上、十字架のキリスト以上何か必要なものはあるのでしょうか。そんなものはありません。これ以上何もいらないのです。しかしこれほどの喜びが与えられているのにもかかわらず、福音から離れてしまうのはなぜなのでしょうか。どうしてガラテヤの人々は確かな救いがすでに与えられていることに目を向けず、それを見失い、それに比べてはるかに取るに足らない小さな問題に心奪われているのでしょうか。もしかするとそれはキリストの福音があまりにも大きすぎるものであるから、私たち人間には受け止めることができないものなのかもしれません。私はそのようなことを考えながらお風呂屋さんでお風呂に浸かっていました。大分は温泉が有名なので、そのお風呂屋さんも温泉が湧いていました。とても気持ちよく過ごしていたんですが、そこから出るとですね、そのお風呂屋さんの向かいに大きなビジネスホテルが建っているんですよ。でですね、そのビジネスホテルの壁に大きな虹の絵が描いてあるんです。私はそれをぼんやり眺めていました。すると私の心の中にある詩が思い浮かびました。その詩は山形県の詩人吉野博さんという方が書かれた虹の足という詩です。この詩は吉野さんがある日バスでどんどん山を登っていく時に、目下に広がるパノラマの街並みですね、その街に大きな虹がかかる瞬間を目の当たりにするという詩です。虹がかかる瞬間を見た吉野さんははっと息を呑みました。なんて美しいんだろうと。でその後吉野さんは、気がつきました。その虹の足がかかっている虹の先端がある村の人々は自分たちの上に虹が注がれていることに気がついていない、私はそれに気がついている、そのような思いが浮かびました。この詩は、次のように結ばれます。多分あれはバスの中の僕らには見えて村の人々には見えないのだ、そんなこともあるのだろう、他人には見えて自分には見えない幸福の中で格別驚きもせず幸福に生きていることか。このようにこの詩は結ばれるわけです。この虹の足の下で生きる村の人々は私たちなのではないでしょうか。バスの中の人がうっとり心奪われるような大きな虹の中に私たちはいるのではないでしょうか。虹は天から注がれるものであります。注がれるための理由は一切ありません。無条件で与えられているものであります。このように無条件に与えられているもの、それはキリストの十字架の愛です。無条件に愛が与えられている、そのことに、顔を上げて普段気がつかない見えないものを見つめるということが私たちに求められていることなのではないでしょうか。目に見えるものではなく見えないものに目を注ぐその時、主イエスの十字架から注がれている光の中に、虹の中に自分が入れられているということに気がつくのです。 そのように無条件に大切にされている、主の愛が注がれているんだということをただただ受け入れなさいと、パウロを通して、神様は語ります。6節には、キリストの恵みへ招いてくださった方からあなた方がこんなにも早く離れて他の福音に乗り換えようとしていることに私は呆れ果てていますと書かれています。呆れ果てているという言葉は驚くと訳すこともできます。パウロはこう言っているように思うんです。どうして君たちはすでに私と同じ確かな救いが与えられているのにそれに気がつかないんですか。どうしてそれを受け入れずに遥かに小さな人が言う律法、割礼というキリストの福音の素晴らしさに比べればあまりにも小さいものにどうして心奪われているのか私には理解ができません。ただただびっくりしていますと、パウロを通して神様に言われているように私は思うんです。人の言うことに思い惑うことなく、ただキリストが無条件に与えてくださっている愛、その十字架のキリストの福音に集中して、それが与えられていることをただただ受け入れるということが私たちに求められていることです。では受け入れるとは具体的にどういうことなのでしょうか。十字架を受け入れる、十字架の御業を受け入れるということは、その十字架に集中するということです。この今朝読んでいただきましたガラテヤの信徒への手紙の箇所は、人と神様というものを対比して描かれています。例えば一節には、人々からでもなく人を通してでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中から復活させた父である神とによって使徒とされたパウロと記されています。パウロが使徒とされた理由は神様にあると、人にはないということをまず最初に宣言するわけです。7節には、他の福音といってももう一つ別の福音があるわけではなく、ある人々があなた方を惑わしキリストの福音を覆そうとしているに過ぎないのですと書かれています。ここでも人々を惑わすのは人間なんです。誠の福音はキリストの福音でしかないと、神様と人というものを対比しているわけです。9節を見ますと、私たちが前にも言っておいたように、今また私は繰り返して言います、あなた方が受けたものに反する福音を告げ知らせる者がいれば呪われるがよいと書かれています。あなた方が受けたものは誠のキリストの福音です。それに反するものを告げ知らせる人々がいるのであれば、それが仮に私自身であったとしても、そのものは呪われよとパウロは言うわけです。さらに10節後半をお読みします。もし今なお人の気に入ろうとしているなら、私はキリストのしもべではありません。人の気に入ろうとしているという言葉はいまいち、分かりづらい言葉ではないかと私は思います。この箇所は次のように訳すこともできます。もし未だ私は人々を喜ばせたならば、私はキリストのしもべではないと、パウロは宣言しているわけです。つまり人の言うことに惑わされる、人の言っていることを気にして思い患ってキリストの福音を失ってしまうようなことは絶対にあってはならないとパウロを通して神様は私たちに語ります。人間の言っていることはどうでもいいことなんです。その最たるものはもしかすると自分自身かもしれません。他の誰よりも私を惑わすのは私自身の弱い心かもしれません。自身の内面にある不安や恐怖、それさえも捨てて、ただただキリストのしもべとしてキリストに集中して生きなさいということをパウロを通して神様は私たちに語ります。ではキリストの福音に集中する、十字架の御業に集中して生きるということはどういう生き方なのでしょうか。 十字架の御業によって無条件に受け入れられているということを受け入れているキリスト者はどのように生きているのでしょうか。あるクリスチャンの夫婦の話をさせていただきます。この夫婦はお腹に子供を宿していました。夫婦で定期的にお医者さんのもとに検診に通いました。そんなある日、医者から次のように告げられました。さまざまな検査の結果、あなたの子供は重い障害を患っている可能性が高い。ですが、幸いなことに今の時期に気がつくことができました。あとは私に任せてくれれば、すべてうまいことやっておきますと。医者から告げられたそうです。それを聞いた旦那さんの方は激怒して、それは一体どういう意味なんだと医者を問い詰めたそうです。平たく言えばですね、それは産まないという選択肢をしなさいという言葉です。奥さんの方は医者にすぐさまこう言いました。この子は神様が私たちに与えてくださっている子供だ。神様が無条件に愛してくださっている子供であると。この子はかけがえのない命なんだ。この子を産まないなんていう選択肢は私たちの中にはないと。すぐさま宣言しました。医者はこの夫婦を苦しめようとしてこんな話をしたのではないんです。一般的にこの話をすれば産まないという選択肢をする夫婦の方が多いんです。それが人の世の断りなんです。それが人の世であり悪の世であるわけです。しかしキリストに無条件に受け入れられている、無条件に愛されているのだということを知っている夫婦は、そのような人の世が選択する選択とは異なる選択をしたんです。人の言うことに惑わされることなく、またこの子を産み落としてから私たち家族はどうなるのかといった不安も決してないわけではなかったと推察されますが、でもそのような不安、影の面に心奪われることなく、ただただ自分たちを照らす十字架の御光だけを見つめて生きているからこそ、このような言葉が出てくるわけです。私たちも自分の内面に数多くの不安、病を抱えています。肉体的あるいは精神的な病であるかもしれません。日々の生活に直接関わっている金銭的なものであったりですとか、家族間のトラブルであったりですとか、そういうものもあるかもしれません。キリスト者として生きているのにもかかわらず、主に従うことができない肉の欲に溺れて、キリストを見失っている私自身を責める、そういう悲しい気持ちも私たちの中にはあると思います。しかしですね、自分の内面にある不安を見つめていても救いはそこにはないんです。皆さん、ぜひ顔を上げてみてください。何が見えるでしょうか。十字架が見えるのではないでしょうか。十字架だけを見つめて主の愛に集中して生きることこそが、この世の中で絶望しないで生きる唯一の道なのです。私たちの救いは根調の箇所で言えば4節にあります。繰り返しになりますが、もう一度お読みします。キリストは私たちの神であり父である方の御心に従い、この悪の世から私たちを救い出そうとして、ご自身を私たちの罪のために捧げてくださったのです。十字架に集中するのです。顔を上げれば十字架の光が私たちを今も昔もこれからも変わらず照らし続けているからです。十字架に集中しましょう。そのようなことを根調の聖書から教えられるわけです。十字架の御業によって私たち一人一人は何の理由もなく大切にされているんだということを根調の御言葉から教えられるわけです。そのことを他の人の言うことに惑わされず、人の世に惑わされず、ただただ受け入れましょう。十字架の福音に集中しましょうということを根調の御言葉から教えられるわけです。そのことに確信を持って 最後にキリストの十字架への感謝、キリストの十字架の愛へ感謝を持って五節の御言葉を共にかみしめたいと思います。私たちの神であり父である方によよ限りなく栄光がありますように。アーメン。お祈りいたします。御在天の父なる神様、虚構して悪天候の中私たちをあなたのもとに集めてくださったこと感謝いたします。私たち一人一人あなたにとって無価値であるどころか、あなたを傷つける、あなたが愛するものを傷つける有害なものであります。それにもかかわらずあなたは無条件に私たち一人一人を愛してくださっています。その愛の証としてご自身を十字架につけられました。そのキリストの十字架、その果てしない愛を私たちに注いでくださっていることを受け入れます。どうかあなたが示してくださる道を失わずに、十字架の御光を失うことなくキリスト者として日々歩んでいくことができますように。ここに悲しくも集うことができなかった兄弟一人一人覚えてお祈りいたします。あなたの身元に来ることができない痛みや苦しみを抱えているかと思います。どうかその者一人一人にあなたの癒しを豊かに注いでください。どうか共に礼拝を守れる時が与えられますように。与えられているものすべてに感謝して、すべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。